それでは読みいたします。7章の14節です。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで、善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人として神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死からすいません、誰がこの死から、死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えています。で、本日はこの聖書箇所から絶望の叫び、感謝の叫びと題して工藤先生にメッセージしていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りして始めたいと思います。恵み深い天の父なる神様、今日も私たちに御言葉を与え導いてくださろうとしていることに感謝いたします。この御言葉は聖霊様が与えてくださったものですから、同じご聖霊が今私たちの心を照らしてくださり、御言葉を理解することができるように助けてください。また御言葉を受け取ったなら、そこに歩んでいくものでありますように、私たちを一週間守ってください。このひとときを御手にお委ねし、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。難しかったローマ7章ですけれども、本日で終わりになります。このローマ7章の特徴はですね、以前申し上げましたけれども、パウロの告白です。パウロが罪と戦って葛藤してきたということを、この私という言葉ですね、これをたくさん使って赤裸々に告白している、これがこのローマ7章の特色でありました。ここを読むとですね、パウロという人があまりに自分の罪に苦しんでいるので、一見するとあの偉大な使徒パウロには見えないんですね。それでこれはパウロが救われる以前のことを思い出して告白しているのではないかという、そういう仲介者も結構います。このローマ7章というのは非常に議論が多い箇所になっているんですね。しかしどうでしょうか、あのクリスチャンというのは救われたら罪と戦わないものですか。そんなことないですよね。私たち日々自分の罪と戦っていることを経験しています。そしてむしろですね、救われたからこそ罪がよくわかるようになった、自分の罪との戦いが始まったとさえ言えるのではないでしょうか。パウロが罪に悩んで歩んだように、私たちも悩みながら歩むのです。もしこのローマの7章が私たちに与えられていなかったとしたなら、悩んでいる自分はもしかして救われていないのではないかと思ってしまったり、信仰者として何かおかしいのではないかと感じてしまったかもしれません。しかしこのローマの7章から私たちは 信仰者には葛藤があるのだということ、それは救われたものとして当然のことなんだということをここから知ることができるということなんです。このローマ7章の主題、メインになるテーマは律法ということでした。律法とは何かというと、旧約聖書の時代ですね、今からおよそ3500年ほど前になりますけれども、イスラエルの民に与えられた神の戒め、神の戒めが律法というものになります。その律法の中心にあるものは何かというと、ここに書いてある通り、神を愛し隣人を愛するという歩み、これが律法の指し示すところです。そして律法には一つ大きな特徴がありまして、それは完全な歩みを私たちに示すことはできるんだけれども、それをできるようにすることはない。律法は外側から人を縛ることはできるんだけれども、内側の罪を解決するためのものではないという特徴がありました。今日の最初の節ですね、パウロが14節でそれを告白しています。14節をお読みします。7章の14節、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。霊的というのは神様からのもの、清いものであることということですね。霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。と、律法は良いものなのだけれども、罪ある人間はそこに完全に歩むことができないという告白です。それゆえ私たちは外側から縛られるのではなく、内側から神様に変えていただく必要があるんだと、そのようにパウロはここまで述べてきたということなんですね。しかし本日のパウロをご一緒にこれから見ていくんですけれども、内側から変えられなければならないということを知っているにもかかわらず、彼はもう一度自分の力、つまり外側の力によって歩もうとしてしまうんですね。寒い？大丈夫ですか？パウロはね、内側から変えられなきゃダメだって分かっていても、いつの間にか自分の力で歩もうとしてしまうんです。使徒パウロであっても 100% 神様に信頼して歩むということはやっぱり難しいことだったんだということが分かるんです。神に頼ろうとする自分がいる、しかしやっぱり自分で歩もうとする私もいる、ここに信仰者の葛藤が生み出されていくということなんです。本日のこの説教の主題はこの罪の葛藤ということになります。クリスチャンであれば誰もが通ることになるこの罪の葛藤、また矛盾というもの、これをパウロの姿から本日はご一緒に見ていきたいと願っています。それでは聖書本文に入っていきます。まず15節と18節と19節、ここでパウロは自分の中に何が起こっているのかということを述べていきます。まず15節です。パウロの中で起こっていること、15節、私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。神様に従いたいと思うのにできないということですね。そして18節19節、全く同じことが言われていきます。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。こういうことがパウロの中で起こっていたのです。ここで子どもの質問の一番です。パウロ先生は立派な先生でしたが、罪を犯すことはありましたか？立派な先生だけど罪を犯しますね。 はい、罪を犯さないで歩めるクリスチャンは一人もいません。パウロ先生も罪を犯しました。パウロは良いことを行いたいと、つまり律法に従って歩みたい、神と隣人を愛して歩みたいと、それを願ってはいるんだけれども、結果としては反対のことを行ってしまっていたのでした。パウロをはじめとする私たちは皆神の形として作られたものです。神の形として作られているので、神様の律法を聞いたときにそれが良いものであるということが分かるんですね。私たちは救われた後、神を愛し隣人を愛する歩みをしたいと皆が願いつつ歩んでいると思います。しかし実際の生活はそう簡単なものではないことを私たちはよく知っています。人に優しくしたいのについつい怒ってしまったり、または冷たくしてしまう自分がいます。人を許すべきなのになかなか許すことができない、そういう自分を見ます。これをしてあげたら良いんだろうなということが分かっているのに、それをしない自分がいます。ご精霊の導きがあるんだけれども、それよりも自分の思いというのが勝ってしまう私たちなんですね。私たちの中にある神の形、これは罪によって歪められた神の形になってしまっています。私たちの中には祝福もあれば呪いもあるという、そういう混ざり合った状態が今の私たちなんだということなんです。パウロは自分の中で今起こっていることを観察していったのです。私は非常に目が悪いんですね。 0.01 とかですね。なんでもう眼鏡外すと全然見えません。皆さんの顔も観察するときは眼鏡が絶対に必要になります。また他の観察ということを考えてもですね、例えば顕微鏡、小さいものを見るには顕微鏡とか双眼鏡とか望遠鏡を使って私たちは観察すると思うんですね。パウロがですね、自分の中を観察するときに何を用いたでしょうか。パウロが自分を観察することに用いたものは律法でした。彼は律法の基準に従って自分を見たのです。つまりパウロは神を愛し隣人を愛するという歩みを求めていったんですね。そこに歩もうとしたんです。その結果やろうとするのだけれども、自分の中からは愛が出てこないのだと、むしろ悪を行ってしまう、そういう自分なんだということが見えてきたんですね。律法に歩むことによって本当の自分が見えてきたということなんです。私たちが自分の中を観察するとき、いくら自分の基準、自分の目線で観察しても、おそらく何も見えてこないと思うんです。まあこんなもんのでしょうとか、まあしょうがないんじゃないかと、それで終わってしまうことが多いと思うんですね。しかし神様の基準、律法、また聖書、御言葉というこの眼鏡をかけて、私たちが自分の中を見てみるなら、本当の姿が見て見えることになるということなんですね。これがパウロの観察です。自分を見ていった。三浦綾子さんという小説家がいますけれども、潮刈峠という有名な小説がありますね。この潮刈峠の小説のモデルになったのは長野正雄というクリスチャンの男性でした。この長野正雄という男性はですね、自らの命を犠牲にしてまで鉄道の乗客の命を救った人物、これが潮刈峠のお話になります。でこの長野正雄がクリスチャンになったきっかけが小説に書かれています。彼はですね、律法によって自分の罪が示されるという体験、ここから救われていくんですね。ある日街角で伝道者が説教していたんです。その時長野正雄はこういう質問を受けます。あなたは自分の罪が キリストを十字架につけたんだということが分かりますかと。自分の罪がイエス様を十字架につけたということが分かりますかと。長野は答えます。とんでもありませんと。私は真面目に生きていますよ。そこまで罪深い人間だとは思っていませんと答えるんです。そこで伝道師はこのように言うんですね。それでは聖書の中のどれか一つでいいですから徹底的に実行してみてくださいと、このように言うんです。そこで長野はですね、この聖書の中の言葉、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという言葉、これを実行してみようと決心しました。彼は落ちこぼれの同僚がいたんですけれども、彼を隣人にするということを決めて一生懸命に尽くしていくんです。しかしある日、その同僚から、お前の親切は恩着せがましいのだと、俺にとってそれは迷惑なのだと言われてしまうんです。その時長野は自分のうちに怒りや憎しみが湧き上がってくる、その感情を覚えたのです。実は自分は相手を愛していると思っていたけれども、下に見ていた、やってやってるんだと思っていた、自分の高ぶりの罪を気づかされた瞬間だったんです。このようにして律法を行うということによって自分の罪が示されていったんですね。ここから彼はイエス様の十字架を受け入れて、そしてやがては全く愛の人へと変えられていくことになったということなんです。子どもの質問の2番です。自分の罪を知るにはどうしたらよいでしょうか。自分の罪を知るにはどうしたらよいでしょうか。答えは、御言葉を守るということを本気でやってみてください。御言葉を守るということを本気でやってみてください。それができないという自分の罪が分かってくるんですね。さて次に進みますけれども、パウロは自らの内側を観察していきました。そしてそこで起きていることを次のように整理していきます。16節、17節、そして20節にそれが言われています。まず16節と17節。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを認め、良いものと認めていることになります。17節。ですから今それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。20節、全く同じことが言われています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪ですと。ということですね。パウロは神の律法に同意していました。神の律法、良いものだと認めていました。しかしそれとは違うことを自分がしてしまうということ、それであればもはや私がしているのではないと、私は良いと思っているんだと、願っているんだと、でも違うことをしてしまうので、罪がそれをさせているのだとパウロは考えたということなんです。なんか責任転嫁しているように感じませんか。ね、物を盗んだらね、これは私が盗んだんじゃない、この手が盗んだんだなんて言ったら大変なことになってしまいますよね。しかしパウロはそういう責任転嫁をしたいのではないんです。パウロが言いたいことはこういうことです。神様に作られた本来の私がここにいると、そしてもう一人の私、それは罪が住み着いている私がここにもう一人いるんだと。そのもう一人の私が悪を行ってしまうんだと。その葛藤と嘆きをパウロは言っているんです。自分が分裂してしまっているようになっているということなんですね。私たちは本来の神の形が歪められているので、正しく生きることがどうしてもできないという現実があるということです。で、ここで注目したいのは、パウロが繰り返し言っている表現、罪が自分の内側に住んでいるという表現ですね。罪が内側に住んでいるという表現、これ17節と20節に2回繰 繰り返されて強調されています。罪が自分のうちに住んでいるというのは何かというと、これは現在を持っているということ、私たちが現在を持っているということを表しています。現在が自分の中にあるので、私たちは御心を行うことができないということをパウロは言っているんです。イエス様も同じことを教えておられます。マルコの福音書の7章の15節をお読みしますので、お聞きになってください。マルコの福音書7章15節でこう言っています。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのですと。少し背景を説明しますけれども、当時のイスラエル人たちは手を洗ったりですね、身を清めたり水で清めたりするというこの外からの儀式によって罪が消えると考えていたみたいなのです。まあ、私たちもともするとですね、外のものが変化すれば全部は解決するんだと思ってしまうことがあるかもしれません。あの人さえいなくなってくれればいいんだとかね、この状況さえ脱すれば全部がうまくいくんだって思うかもしれません。しかしイエス様はそうではないというんですね。イエス様は外からのものが原因なのではないと、人の中から出てくるものに原因があるんだと教えてくださいました。私たちの中に住んでいる現在というもの、これがさまざまなことの問題になっているとするならば、いくら立法でもって外から縛ったとしても、それは解決にはなりません。また自分で何とかしようとしても、この現在の問題は解決することはできません。私たちにはやはり内側からの根本的な変化、変えられるという必要があるんだということをパウロは考えているんです。そしてここまでのことですね、パウロが自分を観察して、これはどういうことなんだろうと考えてきた、そこからパウロが発見した最終的な結論が述べられていきます。21節から23節ですね。パウロが発見した結論です。21節から23節。そういうわけで、善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという原理を私は見出します。この原理という言葉は法則とも訳せるんですね。原理を私は見出します。法則を見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。これがパウロの結論です。なんかすごい難しい文章だなと思うんですけれども、キーワードになっているのは原理とか法則とか律法という言葉ですね。これ全部同じ言葉なんです。ギリシャ語でノモスという言葉が使われています。原理、法則、律法、全部ノモスです。あの英語でもですね、原理、法則、律法、法律、全部同じ言葉ですね。ローっていう一言で示しますよね。同じようにここではノモスという言葉、これがキーワードとして使われています。パウロは自分に向き合って自分を見て考えてきた結果、一つの原理、法則を見出したと言っています。法則というからには、それは何度やっても同じになってしまうということですよね。これが法則です。何度やってもこうなってしまう、その法則とは何かというと、自分の中では悪が勝利してしまうという法則、自分では罪に勝つことができないという法則をパウロは見出したと言っているんです。これは非常に絶望的な法則になります。パウロは6章でですね、クリスチャンは罪の奴隷から解放されたのだと言ってきたんです。 しかしここでは反対のことを言っています。私は罪の虜、罪の奴隷なんだと告白しています。これ矛盾してますよね。罪から解放されたのに、でも罪の虜なんだと。でこの矛盾を解決するために、これは救われる以前のパウロの話でなのではないかと、そういう説明がされるということなんですね。しかし先ほど冒頭確認しましたけれども、クリスチャンというのは葛藤や矛盾がないものではないんですね。葛藤や矛盾を抱えながら生きているのがクリスチャンなんです。繰り返しになりますが、この矛盾は救われているからこそ発生する矛盾です。私たち以前は罪にとらわれて愛せないという経験をしても、そんなに葛藤はしなかったと思うんです、まあ、最終的にはしょうがないよと、人間には限界があるよと、こんなものだよと考えるものではなかったでしょうか。しかし私たちには罪から解放されたものという立場が与えられました。あなたは罪から解放されたものなんだという宣言がなされました。ここに現実とのズレが生じたんですね。それゆえ私たちが罪に捕らえられると、戦いが生ずる、葛藤が生ずるようになったということなんです。これは救われたからこその葛藤なんだということができるのです。24節にパウロの葛藤、悩み、そして絶望の言葉が告白されています。24節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと。絶望ですね。もう自分にはどうすることもできないという絶望です。ここで絶望を告白しているということは、言い換えれば、かつてはこの前は自信があったということなんです。パウロは以前は自分はそこまで惨めなものではないと、そこまでの罪人ではないと、まだ何とかできるんだという自分への期待があったということでもあるんです。しかし今日の箇所でパウロは自分と向き合ってきました。罪に向き合ってきました。そして必ず負けてしまうという法則を見出したんです。それでもはや自分のうちに可能性を見出すということができなくなってしまったのです。その結果、25節の告白に至るんです。25節、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。確かに自分は絶望的なものだと。しかしこんな絶望的な自分だからこそ、イエス様がいてくださって本当によかったと告白できる。イエス様に出会うことができて、ただただ感謝しかないと私たちは告白することができるということなんです。このパウロの叫びは彼だけの叫びではない、私たち全員、クリスチャン全員の叫びとなるべきものであるということなんです。子どもの質問の3番です。なぜイエス様がいてくださることがそんなに感謝なのでしょうか。なぜイエス様がいることがそんなに感謝なのでしょうか、ね、イエス様がいなければ罪の解決がないからですね。イエス様だけが罪の解決をしてくださるから、本当にいてくださってよかったなと私たちは思えるということなんです。で本日はここまでですね、パウロが自分の罪に向き合っていったと、そして絶望していったということをご一緒に見てきました。来月8月ですね、HBI サンデーというのが予定されているんですけど、今年は小沢先生、中央教会の小沢先生が来てくださる予定になっています。で私は新学校の時代ですね、小沢先生からたくさんの教科を習ったんですね。で先生がどの教科でも共通して言われることがあるんです。全然違う教科なんだけど、いつも共通して言われることがありました。それは何かというと、自分の闇に向き合うことから逃げるなということ、 これ繰り返し言うんですね、先生。あなたが自分の闇から闇に向き合うことを逃げてはならないと先生は何度も私たちに言われました。そしてですね、実際に闇に向き合わされるさせるために先生は信じられないほどの課題を出すんですよ。もう無理だっていうぐらいの課題を出すんですね。それが小沢先生なんです。ある新学生は小沢先生の顔を見るだけで気持ちが悪くなると言っていました。また私の代ではないんですけど、昔の、ね、新学生がですね、あまりに辛くて小沢先生の写真に釘を刺したんだそうですね。そしたら次の日に先生ここ怪我してきたって言うんですよ。転んで恐ろしいことが起こったって言っていました。まあ、それぐらい先生は本当に課題を出すんですね。先生はこの高い基準を求めることで私たちの自信を砕こうとしておられました。事実、私たち初めに持っていたできるんじゃないかという自信を失っていくことになります。気がつけば私たちはいつもイエス様助けてくださいと祈るものになっています。また自分の歩みに確信がないので御言葉に確信を求めるようになっていくのでした。で、小沢先生が言いたかったことは、結局自分の絶望、自分の闇が分かっていない者には本当の意味での救いが分からない、本当の意味での恵みが分からないということ、これを言いたかったんですね。そういうものに講壇に立ってメッセージを語ってほしくないんだと。神様の大事な羊を導く役目を与えたくないんだと、これを先生はいつも言っておられたんです。もちろん私は自分の罪の深刻さ深さをすべて知っているものではありません。だからこそですね、パウロのようにいつも御言葉という基準に自分を置いていく、そして自分の罪をこれからも知っていく必要があるのだと思います。そして良い意味でですね、良い意味で自分に絶望すること、自分ではできないんだということを知ること、そして謙遜な歩みに向かっていくということが必要なんだということ、これを学ばされているんです。今週の御言葉は第一コリントの3章の18節になります。お読みします。第一コリント3章18節、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、これ神の形ですね、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちの歪んだ髪の形、これを作り変えることができるのは御霊なる主のお働きによるのですと言われています。自分では歪んだ髪の形を修復することはできません。それで私たちはこれからも神様のお働きにすべてを委ねしていくもの、神様の導きに従っていくものでありたいと願わされるんです。これからも自分の罪から目をそらすことなく、そしてそれはイエス様に頼るためのものなんだということを覚えつつ、ご一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りをして終わりにします。憐れみ深い私たちの天のお父様、今日は私たちの罪の問題がいかに深刻で、また絶望的なものであるかということを教えてくださいました。しかし あなたは私たちのこの罪を裁こうとしておられるのではありません。私たちの罪を許して、またすべてを解決して、本来の祝福の歩みに導こうとしてくださっています。それゆえ素直に御霊様の助けをいただいて、私たちがますます神を愛し隣人を愛するものとなっていくことができますように、どうか助けてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。